マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第126回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続き Windows 8の話をさせていただきたいと思います。まあ、Windows 8の話だけじゃなくていろんなもの盛り込んで買おうとかと思ったんですが、どうしようもなくね、Windows 8が大変なことになっておりまして、まあ、ちょっとお話をね、終わらせていかないといけないかなと思ってます。一回もうこれ今、コンシューマープレビューってベータ版ですのでね、また製品版になるとちょっと変わってる話とか、いろいろあると思います。で、各種サービスもこう充実したとかあるかと思いますので、製品版が出た時はですね、また今回とかね、前回とかと同じような話をもう一回するかと思いますけど、まあ、それはまあ何ヶ月後ですかね、 7、8 ヶ月後になるのかなと思いますが、またその時はね、聞いていただければと思うんですが、さて Windows 8コンシューマープレビュー、もう皆さん結構、皆さんと私の周りの皆さんなんで、もうかなりの方がね入れて、逆にそういった皆さんのですね、情報をいただいて、私もこうお話をさせていただいているという状況です。でポッドキャスト番組でもですね、そんなイットニュースの皆さん、なんか大興奮でお話しておりまして、それを私も聞かせていただきまして、それとですね、そんなイット、竹内さんですね、3月7日の配信で Windows 8の話を、されています。ぜひね、このそんなイットの3月の中をこれね聞いていただけると、ね、いいと思います。というのはですね、私と雨宮さんは Windows 8万歳なんですね。で、とおり竹内さんのお話っていうのは非常に現実を捉えてて、もう非常にね的を得たことを言われてます。実際これ聞いていただければいいと思うんですが、従来の Windows と Windows 8で、これが本来やるべきことだったのかというかですね、まあ、そういうところね結構鋭く疲れていますので、ぜひいろんな意見ということで聞いていただければと思います。私も聞きながら、うん、そうだよねって思って、ね、竹内さんに的確なご意見ですって話をしたことあるんですが、まあ、そんな Windows 8、まあ、世の中なんか今 iPad 3みたいですけど、あ、 iPad 3じゃないのか、あ、 New iPad か、ということでね、まあ、ちょっとそのお話は、 iPad の話は、もう皆さんって私のポッドキャスト仲間の皆さんがですね、お話ししてると思いますので、いろんな番組聞いていただければと思うんですが、ということで Windows 8の話に戻しますと、この Windows 8とですね、まあ、正直言うと、とにかく今までの Windows とは違ってるという話を、まあ、もう皆さんされてますし、私もそう思います。それでですね、まあ、実際入れてみて、あ、面白い、すごいと思ったことは確かなんですが、使っててふっと思ったんですけど、今後これかなと思ったんですよね。というか、ずっとその前回もお話ししましたように、17年間 Windows 95からのスタートメニューをペロッと押して、いろんなアプリを立ち上げたりとか、そういった操作をしている、まあ、途中で、ね、その Vista だとか7で結構変わりましたね、ユーザーインターフェース、まあ、そこら辺は変わってはいたものの、8でここまで変わってしまうと、いや、正直なとこしばらく7使うかなっていうところね、あったんですよ。で、ね、一応マイクロソフトの MVP だし、しかも Windows エキスパート IT プロだし、出しってわけじゃないんですけど、あんまり触れないのもいかんかなっていう、ちょっといろいろ考えるところあってですね、いきなりこのメトロのね、インターフェースが立ち上がって、で、デスクトップに切り替えたりっていうのはどうかなっていうふうに、ちょっとね、戸惑いは正直だったんですが、実際ですね、まあ、いろんな情報あって、こういうふうに操作するんだよとかね、そういった情報をもとにですね、使い込んでみるとですね、これいけるぞという感じです。正直言って今までどうだろうと思いながら、いいですよと話してました。っていうのはタブレット端末としてはすごくいいと思うけど、パソコンの OS としてはどうかなっていう、7の方がいいんじゃないかなっていうのはね、ずっと思ってましたし、まあ、実際そういうところまだあると思うんですが、まあ、最近こう使い込んでてですね、ああ7もいいけど8もこれありだなっていうふうに思っています。まあ、そこら辺をですね、ちょっと、使い込んでみた感じ、あとは、まあ、実際こう操作してみた感じとかですね、そこら辺をお話しできればなと思うんですが、そしてですね、まずこれ Windows 8、まあ、Windows 8と呼ばれるということで、 あくまでも開発コードネームって言われてますけどね、おそらくもうここまでいったら Windows 8かなと思うんですが、これ Windows としてのバージョンは何かというとバージョン 6.2 になります。Windows の、間をバーッと走っちゃって、例えばバージョン5がですね Windows 2000なんですね。でバージョン 5.1 が Windows XP なんです。で Windows Vista が 6.0 で Windows 7が 6.1、 バージョン7じゃないですね。で Windows 8は 6.2 ということで、 Windows Vista のバージョンアップのさらにバージョンアップということになります。ただ前面に出てきたのはこのメトロインターフェースなんで、もうフルモデルチェンジ、実際フルモデルチェンジなんでしょうけど、メジャーバージョンアップということではないんですね。メジャーバージョンアップの考え方っていうのは、私は最初に出てくるそのバージョン6とか7とかそこが変わるとメジャーバージョンアップと呼んでますが、それ考えるとですね、実はこれ Vista の流れを組む、Windows であると言えると思います。実際コマンドプロンプトを立ち上げていただきましてね、 Winbar という叩いていただきますと Microsoft Windows バージョン 6.2 と出てきます。それだけなんですが、逆にそれだけXP からの流れで Vista 7ときてね、やっぱり中身の作りはやっぱり手堅くなってるのかなと。実際私も使ってて、Vista 以降になって青画面だと落ちるとかですね、残念ながら見たことないんですね。残念ながらというのは、そこの画面を見たら一回この番組でネタにしようかなと思ってたんですがね、残念ながら非常に安定してるんですね、この Windows ね、最近は。そんなところで手堅い作りに実はなってんのかなという感じがします。でですね、これ前回操作するときに、いやまだ使い方よく分かんないんでつって、 Windows キーですね、この Windows キーを押すといろんな操作ができるというふうになってますが、実際マウスで操作する、タブレットはね結構感覚的に触れる感じがしていいんですけど、じゃあ実際マウスで どうするっていうところで、ね、お話したいと思うんですが、まずですね、このマウスを動かして、マウスをですね、この画面の端っこに持っていくとね、いろんなアクションが得られます。例えばですね、今メトロ画面の画面、それを左上に持っていくと現在稼働しているアプリケーションのタスクの一覧が出てきます。一覧というのはサムネイルですね、小さい実際の Windows ウィンドウ画面をちょっと小さくして表示しています。で出てくるので、それを選択をポチッとするとその画面に切り替わると、そのアプリケーションに切り替わるとなるんですが、それと画面の左下に持っていくとスタートという画面になります。スタートという画面でなんかタイル状のメトロっぽい画面の縮小したような絵が出てくるんですが、ここを選択しますと通常のメトロインターフェース、タイルの画面ですね、こちらの方に切り替わるようになってます。右下にマウスカーソルを持っていってクリックするとですね、切り替わります。さらにそのこの画面の右側に、マウスを持っていきましょう。そうしますと右側からメニューがちょろっと出てくるんですね。上から検索共有スタートデバイス設定となります。そうすると、そして、左下の方にですね、現在の時刻、日付、曜日、あとはこれネットワークの接続状況ですね、そういうのが出てきます。これどうなんだろう、メールの着信状況、そこのメッセージとかも出てくるんじゃないかなと思ったんですが、これ今画面の右側に出てるね、検索とかいうメニュー、これチャームと呼んでますけども、それがですね出てきます。それとメトロインターフェース使ってる場合は今度は右下ですね、右の下の方アイコンがあるんですが、虫眼鏡のアイコンと、あとなんか四角いタイルの画面がありますが、このアイコンのところをクリックしますとメトロインターフェースのタイルの画面が縮小されます。っていうのはですね、メトロのインターフェース横スクロールする形でアイコンのタイルがたくさん並ぶんですが、そのこれが全体が縮小されて表示されるようになってます。で、そこである場所のタイル場所を選ぶと、そっちのタイルの画面まで横スクロールしなくても飛べるということになってます。でこのスタートのですねタイルの画面、これグループ分けができるんですね。でグループ分けができてたら、かなり右側の方に行っちゃってるグループを選択したいなんて時もですね、この1回右下にマウスカーソル持ってって、クリックするとですね全体画面出るんで、そのアクセスしたいアプリケーションのグループにですねすぐ飛べるということになってますんで、これ結構使いやすくなってるんじゃないかなと思っています。実はですね、 冒頭で私が Windows 8実際いけるなと思ったのはこの機能なんですね。というのはスタート画面を押してメニューをペロッと出して起動したいアプリケーションがあるんだと、それがすぐできないということで、いやーやっぱ7長く使うかなっていうのはあったんですが、これがあると、あでこのグループというのは自分で自由に決められるんですね。でこのグループに名前も付けられます。そのやり方を言っちゃうと次回以降のネタがなくなっちゃうんで今回はちょっとお話ししませんけども、それをふうにやったりするとですね、あこれプログラムを選ぶ、つまりスタートメニューに依存してたこのプログラムの選択の手段っていうのはこのメトロ画面で全部いけるんじゃないかなって、そんなふうに思ってます。まあそういったことで、あこれは Windows 8今後主力の OS として使っていこうとちょっと確信した機能の一つです。ちなみにですね、メトロインターフェースのアイコンがない部分をですね右クリックしますと、画面の下からねペロッと全部アニメーションでペロッと出てくるんですが、ペロッとですねタスクバーにバーが出て、情報のバーが出てきまして、すべてのアプリってアイコンがあるんですね。すべてのアプリっていうのを選択すると、今度は小さいアイコンと名前でメトロのアプリケーションと従来の Windows のアプリケーションというふうに分かれてですね、あのアプリケーションの一覧が出てきます。その中から選ぶこともできます。でこれは今 Windows のアプリの方はある程度グループ化をされています。ですからツール関係だとか Windows のアクセサリーとかですね、Office を私インストールしました。で Office を入れたら Office のグループができているということで、これも簡単に選択ができますので、まあ、こういったねアプリケーションの選択の仕方もあるかなと思っています。もちろん中にはファイル名を指定し実行とかね、そういうのもありまして、ですからこのアプリケーションの選択っていうのはいくつか手段があって非常に分かりやすくなっています。まあ、あの直感的にできるかっていうと直感的ではないんですが、ちょっとね私まだ物持ってないんですが、タブレット端末だとおそらくねこれ多分何でもないとかタップするとですね、このメニューがペロッと出てくるんじゃないかなと思います。となるとタブレット端末で Windows 8を使うとおそらくですね直感的に使えると思うんですね。これをマウスで無理やり使ってるからなんとなく感覚的にねちょっと一歩考えちゃうところあるんですが、これねおそらくタブレット端末だと直感的な操作がっていうのは考えなくても理屈抜きでもですね、できるんじゃないかなと、そんな風に思っています。実際メトロインターフェースを立ち上げてアプリケーションを立ち上げました。 Windows 8のアプリケーションを立ち上げました。で従来のデスクトップのアプリケーションは良かったんですが、何が言いたいかというとですね、アプリケーションの終了のさせ方です。従来の Windows はデスクトップアプリはだいたい右上のバツボタンを押せば閉じました。ところがメトロのアプリケーションですね、閉じるボタンがないんですね。でこれどうやって切り替えよう、終了させようとか言って、ね、正直言って悩んだんですが、これも教えていただいたんですが、このアプリケーションメトロのアプリケーションですね、画面の上の方に一番上にですねマウスカーソルを持っていくと手のひらのマークになるんです。で手のひらのマークをクリックすると手のひらが握ります。でそれをドラッグすると画面が一回小さくなってサムネイルの表示になります。でそれをズルズルズルっとですね下の方に持っていくんですね。下の方面を持っていくと一番下になるとさらに小さい画面になってウィンドウがですね半透明になるんですね。そこでパッと手を離すと終了すると、まるでゴミ箱に何かを捨てるかのようにアプリケーションを終了させることができます。ですからもう一度言いますと、メトロのアプリケーションはマウスカーソル、ウィンドウの一番上にマウスカーソルを持っていって手のひら、手になるんでそれを握って下にずるっと落とすんですね。そうすると終了できます。これもねおそらくねタブレット端末だとね感覚的にビルっていき閉じられると思うんですね。まあどうも私は Windows の重力の移動にね魂を引かれちゃってますんで、こういった感覚がないっていうのがあるんですが、そこはね非常に考えられてるなと思います。それともう一つ、Windows の終了のさせ方ですね。これも必ずみんな引っかかるんですね。どうやって終了させるんだと。で前回その Windows キーと I のキーを押せばいいよって言いましたけど、これと同じ操作をですね、先ほど言いましたチャームを出すということで、ウィンドウのメトロインターフェースのウィンドウのマウスカーソル右側に持っていきます。ミニットマンの右上の方ですね、持っていきますと、チャームっていうのが出てきまして、検索共有スタートデバイス設定ってあります。で一番下の設定を選びますね。そうしますと、シャットダウンだとかネットワークだとかオンスのボリューム調整だとかいうアイコンが出てきますので、ここでシャットダウンを選ぶとスリープシャットダウン再起動と、 選べるようになってますね。そこからシャットダウンするなり再起動するなり設定すればいいと思います。というわけで、すべてマウスだけで、まあ、やれて当たり前なんですが、マウスだけで操作ができるということになりますので、まあ、アプリケーションの終了も Windows の終了もこれでできるということになります。もうここまで来たら、じゃあもう悩むとこなくなったなと、というとこなんですが、さらにアプリケーションの切り替え、まあ、Alt キーとタブキーを押せばサムネイルが出てきて選ぶことができますし、 Windows キーとタブキーでも切り替えることができます。さらに面白いのがこのタスクの切り替えですね。左上にカーソルを持ってきます。そうすると先ほど言いましたけど、稼働中のアプリケーションサムネイルが表示されるんですが、本当に左上の角に持ってた状態でマウスを左クリックするんですね。そうしますと稼働しているアプリケーションが順次切り替わります。それで、アプリケーションの、ね、切り替えをすることができます。とにかくね、これそうですね、ちょっと言葉で言ったんじゃ説明しづらいかと思うんですが、とにかくマウスカーソルを左上に持ってって、そこでマウスを、ね、左隠し続けるとアプリケーションが切り替わりますんで、これね便利ですね。とにかくなんかすごい操作の手間が省けてるという感じがします。まあ、そんなところもあるんですが、まあ、そこまで話してね、まあ、Windows 8いいんじゃないというところもあるんですが、やっぱりねコントロールパネル使いたいですよね。いや、なんだかんだでいるじゃないですか、コントロールパネルね。でコントロールパネルどうするかというとですね、デスクトップの画面の時の左下のタスクバーの方ですね、の特にデスクトップというところがあって、その矢印のボタンが、その矢印のボタンを押しますと、ライブラリだとかですね、これマイコンピューター、あとはコントロールパネルとかおなじみのメニューが出てきます。要はスタートメニューのアプリケーションの起動がないだけという感じですね。ですからライブラリ、私の個人の、あとはコンピューター、これマイコンピューターですね、ネットワーク、コントロールパネルというふうに出てきますね。あとね、5秒間も出てきます、ここに。でコントロールパネルというのを選択すると、いつものコントロールパネルが出てきます。いつものというのは Windows 7のコントロールパネル、あれとほとんど同じですね。ただほとんど同じというのはですね、この中身がですね、やっぱり Windows 8用にかなり、変わってるところがあります。まあ、そういったのがあるんですが、これを見ると、あ、 Windows 8というのは本当7 Vista 7の後継なんだなというのは非常にわかる気がします。やっぱりね、基本的に7なんですね、そこら辺は。ですから私もどうも7から離れられないなというのは、これがあるんで、まあ、大丈夫かなと。まあ、じゃあコントロールパネルも使えるし、アプリケーションの、ね、選択も分かりやすいできるし、で特にこの切り替えだとか、このマウスを画面の端っこに持ってっていろんなアクションができるというのを考えるとですね、あ、これやっぱり相当良くなってるなと、良くなってるなっていうかね、私はそこまで思いつかなかったです。多分アップルの製品をお持ちの方は皆さんこういうところで感動するんでしょうけど、まあ、私もiPod Touch とか使った時思ったんですけどね、やっぱこういう自分じゃ思いつかないんだけど使ってみると結構いいじゃんっていう機能が実装されてるという感じがします。まあ、それが Windows 8なのかなと、そのように思っています。まあ、こんな、Windows 8の操作関係、お話をさせていただきましたが、実はですねこれ以外にもたくさんあるんですよ。でたくさんあるんですが、全部喋っちゃうと時間がなくなっちゃうし、今後のネタもなくなっちゃいますんで、Windows 8関係の、ね、ブログ書かれてる方、こう皆さん、見ていただくとか、またこの今後のですねこの番組でも、お話をしていきたいと思ってますんで、また聞いていただければと思うんですが、さてじゃあ最後に Windows 8コンシューマープレビュー、何が目的かと言いますと、これですね、我々一般ユーザーからフィードバックをもらうと、いろんな意見をもらうというのが目的です。まあ一説にはね、これバグ取りという言い方される方もいますが、まあ、それは当たっていましたよね。あるんですが、じゃあ実際これどうすれば、ね、報告できるのか、とにかくこれ一つ重要なのが、実際我々ユーザーの意見を取り入れてフィードバックをしますというマイクロソフトの姿勢の一つなんですよね。つまり我々の意見を聞いてくれるんですよ。で実際ですね、これは不具合だって指摘して直してくれるケースは結構あります。でそれをやってるのはマイクロソフトの MVP の方がですね、こう結構鋭いところをですね指摘をして、こ これはバグですとかね、すぐにね直してくれるということで、逆に言うとマイクロソフトっていうのはそこら辺を結構ユーザーに近いところで対応してもらえてるとこじゃないかなと思ってます。それは前回も言いましたけど、とは言ってもじゃあどこでやるんだという話になります。で、従来そのマイクロソフトのコネクトというサイトがありまして、そこにこう意見をどんどん書いていくというと、実際のユーザーの意見、我々ユーザーの意見も反映してくれます。で、さらにですね、今回実際使いながらこの画面とかこのアプリケーションの意見とか要望をですね、マイクロソフトに送ることが、使いながら送ることができます。こちらのお話はですね、私はお世話になっております、マイクロソフト MVP for Windows Consumer のハンドル名ラムさんという方がですね、世の中は不思議なことだらけというブログ、こちらの中で3月7日にですね書かれている記事で、 Windows 8 Consumer Preview で意見要望を出す方法という記事が書かれています。で、こちらちょっと見させていただいたんですが、こちらにやり方が書いてあります。まあ、実際この、ね、ラムさん のブログはぜひ見ていただければと思うんですが、というかですね、ものすごい情報量でですね、 Windows 8をどんどん使い込んで、 Windows 8の、ね、情報がたくさん書いてあるんですが、まあ、その中の一つ、ちょっとね、私も、ね、参考させてもらいましたんで、ちょっと紹介させていただきたいんですが、このメトロアプリケーションを使っているときですね、アプリケーションを右クリックするか Windows キーと Z のキーを押します。そうしますと画面の下からメニューが出てきまして、ご意見ご感想っていうアイコンが出てくるんですね。で、ここをクリックすると、ご意見ご感想ということで、各アプリケーションの、例えばプロフィールページが良い、他のソーシャルネットワークで連携できることが良いという各アプリケーションごとですね、アンケートが書いてあってこうチェックできるようになってですね、で、チェックできる上に、ご意見がありましたらここに入力してくださいということで、テキストボックスも書いてあります。さらにその右側にですね、左側にですね、満足と不満ということで、2つ親指立ててるのと下げてるのとですね、アイコンがありまして、そちらでこう回答ができるというふうになっております。で、それを選択したり意見を書いたりして送信とやると、マイクロソフトの方に送られるということになりますので、まあ、こちらの方はですね、どんどん活用していただければいいかなと思ってます。ね、わざわざこのマイクロソフトのコネクトってサイトに行ってね、こう文章でまとめて書くっていうのも、まあ、それそれでね、いいことなんですが、結構その手間だなとかね、思う方ですね、ちょっと気軽にこのご意見ご感想というのをですね、書いてどんどんフィードバックしていけばいいかと思います。私もこれとにかく一通り全部回答しようと思ってます。で、使っててやっぱり気分が変わってきたらまたそれで回答しようかなと思ってますが、とにかくですね、メトロインターフェースの画面、Windows キーの Z のキーとかね、押すとですね、こう意見をマイクロソフトの方にフィードバックできますんで、ぜひ活用して、活用というかですね、こうぜひ我々の意見をね、どんどん出していくとね、いいと思っております。はい、そういうことで、また長くなっちゃいましたけど、まあ、こんな形でですね、また Windows 8の話どんどんしていきたいと思っております。ですね、もうね、使えば使うほどね、これも喋ろう、あれも喋ろうっていうふうにね、いろいろ出てきますんで。で、Windows 8もまだマニュアルがないんですよ。マニュアルがないんですけど、どうもフィードバックサイトを見に行くと、皆さんこう使ってみた結果、こうでした、こうでしたって意見があって、大体情報が集まってきてるなと。で、私からもね、情報をあげたいと思いますし、今のところ皆さんも参考にさせてもらって、こうやって喋ってるという情報なんで、まあ、二次的に情報を伝えてることになると思うんですが、これはかなり、いろんな情報が今後も流れてくる、流れてくるし、まあ、できればそれを発信していきたいなと思ってますので、ぜひ Windows 8ですね、注目していただければなと思っております。こう喋りながらね、キーボードをこう適当に押してるとですね、あれ、こんなメニューが出てきたとかね、いろんな発見があって結構楽しいです。ぜひ Windows 8コンシューマープレビューインストールされた方もですね、とにかく適当にいろんなとこを動かしてみると面白い発見がありますんで、もうぜひお勧めしたいと思いますし、これが製品になってきて出てくるとなると、これはまた新しいパソコンの1ページを切り開く OS じゃないかなと、そんな風に思っております。はい、そういうことで、まだまだ話したいことあるんですが、まずは今回 Windows 8ちょっとね、突っ込んで操作してみた場合のお話をさせていただきました。 はい、第126回 Windows 8の話をさせていただきました。今回ちょっと収録の、ね、準備するときにですね、ちょっと何種類かこうアプリケーションを入れてみたりとかしまして、あ、これも入るじゃんとかね、インストールするときに警告が出るとかね、結構ありますんで、まあ、あのどのアプリケーションが今動くかとかね、そんな話も、ね、していきたいと思っております。うん、そういう試し方っていうと、一回あれですね、ハイパー V の中で、うまく動かした方がいいかもしれないですね。ちょっとね、そういうのをね、試してみたいなと思っております。はい、ちょっとあの、最近あの、ツイッターで私見てる方は結構多いと思うんですが、ちょっと最近すごいなんか忙しくてですね、もうなかなか時間取れないなって毎回言ってるんですけどね、ちょっとそんな状況ですけど、あの、おかげさまでですね、他のポッドキャスト番組の方からですね、番組のゲスト出演の話とかいただきまして、実は今日今収録してるんですが、今この後とかですね、ちょっとそちらの方にも顔を出させていただくということで、いくつかの番組、ちょっと出させてもらうお話いただいております。まあそちらの方もですね、聞いていただければなと思っております。ちょっと何の番組出るかはお楽しみということで、はい、ではですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。